猫のしっぽ。この番組は趣味の話や日々の出来事をもとにゆるーく雑談するポッドキャストです。お送りするのは猫好きと
ガンダルフです。猫のしっぽ。猫のしっぽポッドキャスト第433回始まります。
はい、始まります。
はい、よろしくお願いします。はい、今日は、木曜日ですが、ピーカンバレーですね、こちらは。なんかめちゃくちゃ天気が良くってあったかい日なんですが、どうなんでしょう。朝晩若干寒かったけど、昼間はポカポカ、例によって小春日和というか、なんか先週と同じような感じなような気がしますけど。
そうですね。なんか、ほんと、落ち葉拾いにいい感じの日ですよね。
さすがにだんだん紅葉してきましたね。
ですね、ですね。
先週はまだまだ早いかなっていう感じだったんですけど、今週はなんか、イチョウとかがもう随分、街路樹のイチョウが黄色くなってますね、私に。住んでる近辺で。
い
やー、今週末、来週末ぐらいがもみじ狩りの、いい時期かなっていう感じですかね。
ですね。
はい。はい、ということで、天気伺いも大体毎回のワンパターンの天気伺いも終わったので本編に行ってみたいと思います。
はーい。
猫のしっぽ。
ダイエット、時事ネタ、お菓子にゲーム、気になることなら何でも喋るサラリーマンの宅飲みラジオポッドキャスト、ほろよい7。 iTunes やポッドキャストアプリほろよい7で検索。ほろはひらがな、よいは漢字、7はカタカナ。よろしくお願いします。
そこ、じゃあガナロッケでは毎年栗ご飯やるんですか？
いや、基本私栗ご飯嫌いなんですよ、旦那様と一緒に。なので作るときは嫁ちゃんが自分で食べる分だけ。嫁ちゃんは好きなので、作る、たまに作ってるんですけど、私は基本的には苦手なのでほとんど食べないですね。だからその甘い、なんかね、前に食べて、そのしょっぱいって感じしなかったね。ちょっと試しにちょっとだけ一口食べてみたんですけど。なんかやっぱり栗の甘みというか、そういうのが、ご飯にも映ってるような感じがして。基本ご飯が甘くなるっていうのが苦手なので。栗ご飯、あと栗もだから、これ前に何回か話したと思うんですけど、基本栗というと天津甘栗一択ですね、私の場合は。
甘露煮はダメですか？
そう、甘露煮とかマロングラッセとかもうまずダメですね。モンブランももってのほか状態で。
栗の神様に怒られます。
そうなんですよ。もう天津甘栗は大好きで何個でも食べられるんですけど、なぜかそれ以外の栗が、例えば栗の羊羹とかいろいろあるじゃないですか、和菓子でも栗が入った和菓子と、もうそれももうほとんどダメですね。苦手ですね、なぜか。
なんか自然の甘さの栗だったらいいって感じ。
そう。
加工したものはダメと。
なんか甘、甘露煮とか、まあ、甘くしてあるような栗っていうのはちょっと苦手な感じですかね。
ちょっと分かるような気がするな。
バ
ンダルさんはなんか秋といえばありますか？
秋、まあサンマももちろんそうですけど、秋といえば、はい、ってなんかやっぱり、まあ、もみじ狩りじゃないんですけど、なんか紅葉見に行くとか、秋バラを見に行くとか。
めちゃくちゃ大人ぶってるじゃないですか。
花を見に行く、まあ嫁ちゃんが好きなんで花を見に行くっていうのが
多いですかね。
そ
うですね、
はい、
今日光とか紅葉始まってますもんね。
そうで、まあ混むんでなかなかそういうところは今時、まあ、ちょっとね、なかなか行けないんですけど、 まあ紅葉してるなんか市民公園みたいな、なんか近場県民公園みたいなところだったら、
うんうん、
ね、空いてれば行ってもいいかなみたいな感じ。
あ
と、あと、横浜とかだったらあれじゃないですか。秋バラをあの山下公園とか、港が見える丘公園のバラ園とかでよくやってるんで、春と秋。
へ
ぇ、バラ園をやってるんで。
あ、そうなんですか。うん、あ、バラ園ありますね。うん、バラ園紅葉もあるんですか？
紅葉はね、紅葉はあんまりないかな。紅葉はやっぱりね、まあ本当だったら京都とかね、本場。京都とかそういうところは、それこそ日光とかね、そういう観光地に行けば綺麗なあれが見れるんでしょうけど。
うんうんうん、
なかなかね、そういうところまで、まあ、こういうご時世なので、お出かけもできないし、みたいな感じで。
ああ、そうですね。
まあ、近場で、どっか、ね、近場のちょっと紅葉してるところを見て回るか、みたいなぐらいな、話なので。あとは、
三景園が好きですね。
ああ、三景園そうですね。あそこも綺麗になんか紅葉しますよね、確かね。
しますよね。
ただもう真っ盛りの時ってすごい混むじゃないですか。
いや、混みます、混みます。
なので、ちょっと早いかちょっと遅いかみたいな時にしか行ったことないです。もう終わりだよとか、まだ紅葉してないよとかいう時期しか三景園を行ったことなくて。う
ん、まあ、ピークの時は確かに混みますね。ね、
混みますもんね。なかなか混むと、あれ、ね、車止めたりも大変なんで。
ああ、そうですね。
まあ、電車にしてもね、結構大変なので、なかなか行けないかな、という感じですけどね。
うん。うんうんうん、
秋といえば、やっぱそれで食べ物だと、サンマ以外だと、なんだろうな、やっぱり、栗、まあ、だから栗は本当に天津甘栗ぐらいしか食べないし、みたいな。
うん。
うん、感じですかね。あとは、まあ、柿とかみかんとか果物。
が
だんだん出てくるとい
いですね。
フルーツはいいかなみたいな、
うんうんうん、
感じですけどね。
うん、ちょっと前だとなんかおしゃれでちょっとシャインマスカットとか食べたんだけど
そうですよね。
結構なんか今年やっぱ寒いせいかもうブドウ結構減ってきてます
もんね。もうブドウほぼ終わりじゃないですか。もう急に寒くなっちゃったんで、
うん、もうみかん出てきて、
う
ん、
もうみかんとか柿がそろそろ出てくる時期ですよね。うん、
いやもう季節が流れるのは早いですよ。
いや本当そうですよね。
花田さんもう10月末ですよ。本当。
いやもうびっくりですよ。本当に。
びっくりですよ。
もう10月末そうだよね。もうほぼ10月末なんで、次回はもう多分11月突入ですもんね。うん、来週は。
そうですね。
あと2ヶ月しかないですよ。今年も。
いやー毎回言ってるけど、もうこのぐらいになるとなんか本当まばたきしたらもう12月末なんだよな。
まあ本当そうですよね。
本当に何をするわけでもなく忙しい、まあ、そうなっちゃいますよね。
なんか本当まあ師走っていうぐらいで12月はあっという間に終わっちゃうんでしょうね。
そうですよ。本当。正月のも、あ、今日ダイエット。そんなこと言ったっけなんて話にまたなるんですよ。
きっとね。
きっと。
あっという間に反省会をしないといけない時期になっちゃうという。
そうですね。
いやだってあれじゃないですか。もうそろそろハロウィンでしょ。今週末ぐらい。
ハロウィンです。
でそれが終わったら何だろうな。11月はあまりイベントないのかな、そういう意味では。
そうですね、そこまではないかな、うん。
で、12月はクリスマスで、お正月、
うん、
年末でお正月でっていうと、もうあっという間ですもんね。
そうですよ。ちょっとあと大掃除入れたらもう終わりですよ。
それで終わりですね、今年もね。
はい。
はい、
いや
もうなんだかなっていう感じですけれども。 いやー、やっぱり11月になるともう、ますます寒くなるんですかね。もう。
いやー、そうでしょうかね。まあそうでしょうね、きっとね。うん。
猫好きさんだんだんね、寒くなると絶好調なのに比例して、私はだんだん寒がりなので、厚着になっていくんですけれど。
いや、もう最近なんかもう涼しいから、ほんとすこぶる体調がいいですよ。
そうですよね。もうほぼほぼクーラーもいらないですもんね。はい、
そうですね。いや、なんか久しぶりにこの間パーカーを引っ張り出してきて、
う
ん、暑くて、中になんかキャミソールみたいなの着て、はいはい、でキャミソール、家の中だったんでキャミソールパーカー、はい、キャミソールパーカーっていうのを1時間に5回ぐらい繰り返して、はい、もう結果パーカーいらねえってなって投げ捨てて、家でキャミソールでプラプラしてました。
なんか着ると暑いけど脱ぐと寒いみたいな中途半端な気
も。いや、そうなんです。
調整がなかなか、調節が難しいですよね、着るものもね。
いや、難しい本当。まあでもそれも秋だと思って楽しみます、
はい、まあまあそうですよね、はい、まあそういうことで、
はい、
秋といえば猫好きさんはサンマと栗、
うん、
私は、うん、まあまあサンマと紅葉、もみじ狩りととか、まあお花見に行くのと、うん、あとはフルーツと、
うん、
まあ、いう感じになったということで、まあそんなところですかね。はい。
はい。
はい、はい、ということで、今週の本編は、秋といえばの話でした。
はい、はい、ありがとうございました。
猫のしっぽ。
はい、それでは今週の成果発表コーナーに行ってみたいと思います。
はい。はい、
それでは、猫好きさん、今週の成果発表はいかがだったでしょうか。
はい。前回は、マイナス8ぐらいって言ってたかと思うんですけど、
そうですね。
はい、今回 1.5 増えたので、
6.5? じゃあ、増えた
1.5 増えたんで、マイナス 5.5?
8から1.5だと 6.5 じゃない？
6.5、 はい、
うん、6.5、
おー、 6.5 です。いやー、なんかちょっとしょっぱいもん食べ過ぎたのかな、水分飲み過ぎちゃったのかな、水分のせいにするっていう言い訳で、今回は流していただきたいなと思います。なるほど。
しょっぱいものを食べてついつい飲んで、しょっぱいからっていうんで水分取りすぎたと。
そう決してダラダラしてて、運動もしないで、
はい、
もうずっとソファーから動かなかったわけではないです。
はい、ちなみにですよ、
はい、ちなみに、はい、
ちなみにそのしょっぱいものの正体は明かしていただいてもいいですか。
あ、はい、最近ちょっと大量におでんを作って、はい、
ああ、なるほど、
お、はい、予想以上にちょっと薄口にしたつもりなんですけど、
うん、
なんかちょっと濃かったみたいで、結構なんか、飲み物を多く飲んでるんですよね。
なるほど。
なので、多分それかなって。いや、そのせいで会ってくれと願っているって言った感じですかね。
いやね、
まあ、次回減っていなかったら、まあ、ただただ怠惰の結果なんでしょって思っていただいたらいいかなと、
は
い
は
い、
なるほど。偶然ですけど、我が家でも先週はおでんが1回出ましたね。
いや、
あ、まあこの時期なんでね、
1回だなんてすごい、
え、
1回だなんてすごい、私はもう何回も食べますもん。
いやいや、だから
めんどくさい、何回も作るのめんどくさいから。
いやいや、だから1回出たら3日3晩おでんじゃないですか。
あ、いや、そうですよね、そうですよね、
1回じゃ食べきれないぐらいは当然ね、あれなんで、3人前ぐらいだとしてもちょぼちょぼ食べても3日3晩、まあ2日とか3日ぐらいは晩ご飯
のネタに、
おでんに、おでん攻めになるわけで。
いや、でもおでんは温まるし、この時期、
まあ、これからやっぱりね、鍋の季節、おでん鍋の季節ですよね、
いいですよね、本当。
まあ確かにそれはしょうがないなっていう気がしないではないですけど、はい、
いや、そう、あと、なんか、かかとが最近ずっと痛くて、
はい、かかと
あんまり運動できてないんですよね、なんか。
はい、
多分、昔っていうか、8年ぐらい前になんかやった、はい、
うん、
なんかプールでちょっとバイトした時に、
うん、
その、かかとだったり、うん、なんていうのかな、土踏まずのとこだったり、
うん、
測定筋っていう筋、筋肉とか筋があって、
はいはい、
なんかそれをちょっとなんかプールで痛めてしまって、
うん、
バイトしてた時に、うん、結構裸足でそのアスファルトの上をずっと歩いたりすると結構足にくるんですよね、
はい、
なんかそれのその古傷がなんか最近ちょっとまた出てきて、
なるほど、
痛くてなんかあんまり歩けないんですよね今。
あ、
っていう言い訳もちょっと言っときます、うん、
なんかそれって寒くなると古傷が痛むみたいな、
はい、そうそうそうそうそうそう、本当にそれですね。いや、それか、まあ、ただただ、ね、体重が増加したことによりかかとが耐えられなくなってこうなってるのかもしれないですけど、とりあえずちょっとかかとが痛くて運動できないんですよね。
なるほど、うん、
なのでそうですね、まあ本当はね、食事制限でももう少し体重を落としてかかとが痛くなくなってから運動したいかなって思ってます、うんうん、気長な感じで。
ということであまり運動もできなかったという相乗効果で行ってしまったと、
はいはい、1.5、はい、
じゃないかと、じゃないかと、
はい、じゃないかと思いたいって感じですね、うん、
なるほど、はい、
はい、ガンダムさんは。
私の方は全く先週とほぼ変わらずですね、はい、もう完全にフラットになってしまいました。
ああ、はいはいはい、戻りましたか。
もうほぼほぼ、うん、年明け以来、4.5キロぐらい、4キロぐらいかな、から4.5キロぐらいの間でも行ったり来たりですね、
うん、
だからもう先週とプラマイほぼゼロ、
うん、
ですね。なんとかおでんは食べたけれどもおでんは食べたけれども持ちこたえました。
ええー、
あんまりしょっぱくなかったかもしれない、
うんうんうん、それはもう奥様がちゃんとやってくださってるんですよ。私はもう適当に作ってるんで、ちょっとね、そういう事件も起きますけど、まあ、
事件起きるよね
、はい、
おでんは食べたけれども持ちこたえましたね。まあ毎朝の散歩はほぼほぼ、
うん、
雨の日以外は行けてましたんで、
あ、
うん、ちょっと一日だけね、はいはいはい、なんか気持ち悪く、朝起きたら気持ち悪かったんで、ちょっと今日休むわみたいな日はあったんですけど、
うんうんうん、
なんか
基本的にはやってたって感じですかね。
ほぼほぼ毎日30分ぐらいは歩けたと、
うんうん、
いう感じで、はい、
ああ、
なんとか持ちこたえましたっていうか変わらず、
ね、変わらず
変わらずですね。
いや、変わらずが一番ですよ、うんうん、変動あるより、
うんうん
うん
うん、
いや、
私
も変わらずって言いたいな。
そうだよね、まあ、うん、でも猫好きさんあれじゃないですか、まあ増えたと言ってもあと2ヶ月1ヶ月半か、
はい、
なので年末までにはまあ、2キロ弱ぐらい、
うん、
1ヶ月で2キロ弱ぐらい頑張れば1ヶ月半で戻せる、うん、なんとか10キロまでいける。
そうですねなんか切りよくマイナス10キロでしたって言いたいですね、
う
ん
う
ん
う
ん、年末までは。
そうだよね、年末の成果発表でちょうど10キロいきましたって言いたいよね、なんとなくね、うん、
まあ来週ぐらいまではちょっとまた太りましたって言ってるかもしれないですけど、いやでも頑張りたいと思います。
ぜひ頑張っていただきたいなということで、うん、はい、
はい、
というわけで今週の成果発表コーナーでした。
はい、はい、
ありがとうございました。
猫のしっぽ、
はい、それでは今週のいっぱいコーナーに行ってみたいと思います。11月7日加藤さんから、ホワイトレディをタンカレーとソミュールかっこコンピエかっこで、ソミュールはコアントローより歴史の深いホワイトキャラソーらしいです。独特な風味と柔らかい感じでコアントローよりライトなイメージですが、個性を出すならこの選択肢も面白そうだなと思いました。個人的には好きな味です、というふうにツイッターに写真をいただきましたが、ホワイトレディ、タンカレーとソミュールと、 組み合わせで作られたということなんですね。はい、またおしゃれなカクテルだな。はい、いやー、あのコアントローっていうのはね、有名でよく私も見たことあるんですけれども、はあ、ソミュールっていうホワイトキュラソーはちょっと見たことなかったですね、これね。もっとコアントローより歴史の深いものというご紹介いただきました。なるほど、さすが加藤さん、素晴らしいですね。はい、いやー、ジモタンカレーっていうのはの組み合わせというのもいいのかもしれないですね。はい、ありがとうございます。はい、そして11月9日ケンチさんから、先週は島でオリオン&泡盛いろいろ、渡嘉敷はここのみで製造本数が少なくお土産でも買えない、島で飲むだけ、美味しい泡盛と綺麗な海ということで、ツイッターに写真をいただきましたが、お、泡盛は久米線、渡嘉敷ということで、あとこれね、いつものケンチさん潜られた時の写真ですかね、スキューバされた時の写真でしょうか。いや、素晴らしいですね、羨ましい。久米線ってことは久米島行かれた、島っていうのは久米島行かれたってことなんでしょうかね。いやー、やっぱりね、いいですね、オリオンビール、久米線、泡盛、渡嘉敷っていうのはこの多分陶器のあれなんですか、はい、ものなんですかね。なんか鬼瓦みたいなやつ置いてありますが、これ違うのか。あ、渡嘉敷ってこの下のあれか、泡盛か。渡嘉敷という泡盛、これはもうそこでしか飲めないということなんですね。素晴らしい。はい、ありがとうございます。はい、ということで、皆さんね、いいお酒を飲んでおられますね。はい、ありがとうございます。はい、あとですね、今日なんですが、これ後ほど後の、本編とかそのうち配信する本編で出てくると思いますが、実は今日打ち合わせで行ったところにある、ショッピングモールの中に入ってる北海道物産のお店で、札幌クラシック、北海道限定札幌クラシックと網走エールというゴールデンエールというのを買ってみました。ジャガポックルも当然ね、セットで買いました。まあ、どんな味かっていうのはちょっと飲んでみたいかなというふうに思ってます。はい、というのは、今日は私の11月11日のご紹介、今週のいっぱいコーナーでした。はい、ということで今週のいっぱいコーナーでした。ありがとうございました。
猫のしっぽ。
はい、それでは今週のいただいたお便りコーナーに行ってみたいと思います。いつものように、ツイッターの、シャープ、猫のしっぽと、アットマーク、キャッツテルポッドキャストにいただいたお便りを、メッセージを、順番に紹介していきたいと思います。11月5日、ヌヌさんから、11月5日に聞いたポッドキャストということで、たくさんのハッシュタグの中に、猫のしっぽ、431回を入れていただいてます。ありがとうございます。11月7日、ヤホーアットただのポッドキャストリスナーさんから今日聞いたポッドキャスト01ということで、猫の尻尾を入れていただいてます。ありがとうございます。はい、そして11月8日、ケンチさんが432回拝聴。秋はやはりサンマ。でも昔はなぜか柿。いやいや柔らかくなった甘いものが好きでした。と、いただきました。確かにね、柿、美味しいですよね、秋はね。うちでも今、今週はもう、柿ウィークですね。柿を買ってはデザートで、剥いてもらったのを、嫁ちゃんと食べてますね、デザートで。美味しいですよね、この時期柿が。私も柔らかくなった甘いのが、ね、好きですね。カッチカチの硬いやつよりは、甘い柿の方が好きですね。はい、ありがとうございます。はい、そして同じ日加藤さんから、サンマは確かに丸々一尾で焼いてほしいですよねと、わかりますと、あと自分も何もかけずにシンプルに食べるのが好きですということで、なるほど、何もかけずにそのままシンプルに食べると、あ、確かにね、美味しいサンマはそうなんですけど、いや、なかなかね、今サンマまた高くなってきましたよね。はい、ありがとうございます。はい、そして11月9日、アポロさんが、令和3年11月8日、ポッドキャストの拝聴報告です。丸3ということで、猫の尻尾の第 432回を聞いていただいてます。ありがとうございます。はい。そして、ヌヌさんが同じ日、11月9日に聞いたポッドキャストということで、猫の尻尾の432回を聞いていただいてます。ありがとうございます。はい。ということで、皆さん、いつもメッセージいただきありがとうございます。また、来週もぜひよろしくお願いいたします。ということで、今週のいただいたお便りコーナーでした。ありがとうございました。
猫のしっぽ。
はい、エンディングです。
はい。
はい、ということで、ちょっと先ほど LINE で写真を送ったんですが、今日、ね、たまたま打ち合わせに行ったところ、はい、の中に入ってた、ショッピングセンターの中に入ってた北海道物産展のお店で、
うんうんうん、
ジャガポックルと、それから札幌クラシック、それに網走エールっていう、これなんかね、網走ビールの地ビールみたいな、エールの
ビールを
買いましてですね、はい、うん、私も初めて見て、おおって、ね、なんかクラシックはたまに買ったり、ね、そういう、
うんうんうん、
北海道限定のお店で買ったり、ジャガポックルももちろん買ったりはするんですけど、網走エールっていうのを初めて買ってみました。うん、
ああ、なんだろう、網走、なんか、そんな特別な何か作ってるのかな、
ねえ、どうなんでしょうね。うん、
ねえ、
地ビールみたいな、
ね、
ちょっとまだ飲んでないんで、帰って飲んでみたいなと思いながら、
うん、
また飲んだら感想は、
ね、うん、はい、
開けたいと思いますが、
いっぱいコーナーで。
いっぱいコーナーで、はい。
はい、
いやー、まあ、そんなこんなで、まあ、たまにね、物産展みたい、北海道物産展みたいなのやってる時があったりとか、うん、まあ、こういう常設で入ってるお店があったりとか、
うんうんうん、うん、
しますよね。
しますよね。うん、この間私も、うん、どこだったっけな、湘南の方になんかある、うんうん、大きい商業施設、はいはい、なんかデパートになんか物産展来てて、うん、はいはい、いろいろなんかおかきとか買ったり、
あ、はいはいはい、
うん、して食べました ね、
ね、なんかね、カツゲンとかね、
あ、カツゲン飲みたいな、もう何年も飲んでない、
もう何年も飲んでない、
何年も飲んでないです、ほんと。もうカツゲンはほんと世界で一番美味しい飲み物ですから、
ね、そうですか、やっぱり北海道民のソウルドリンクですよね、はい、あれね、
ソウルドリンクですよ、ほんと。あれを飲まずに育った人は一人もいませんからね。ほんとにお母さんのおっぱいか、カツゲンかっていう話ですから、はい、みんな飲んでもう大きくなってますから、
カツゲン飲んでみんな大きくなったわけですよね。
うん、そうですそうです、うん、私もこのフォーマンなボディは全部カツゲンです
、うん、なるほど、
はい、
いや、もうじゃあぜひね、次回北海道物産展見つけたら買ってくださいよ。
いや、そうですね、この間行った時カツゲン売ってなかったんで、うん、今度違う物産展行って売ってたら必ず買います。でも、もう帰りの車の中で1パック飲んじゃうんですよね、
うん、もうごくごく飲めるんですか、やっぱり。
いや、もうごくごく飲みますよ。いや、ビールと一緒ですよ。喉越しですよ、
喉越し。喉越し。なるほど。
そう、炭酸入ってないけど、喉越しですよ。
あ、今日、じゃあ、ジャガポックルと一緒にカツゲンも買ってくればよかったな、なんか。
ああ、
しまった。失敗した。売ってたんですよ、そのお店。あ、カツゲンあるとか思いながら。
そうなんだ。うん、いや、もうカツゲンは、本当、人生で一度は飲んだ方がいい飲み物。
なるほど。ちょっとじゃあ次回、なんか、
ぜひぜひ、
見つけたら絶対買うようにしましょう。
はい。はい、普通に乳酸飲料ですけど。
そうだよね。そうだよね。
はい、普通の乳酸飲料です。はい、でも飲んでみてください。
まあそうだね、はい。
はい。はい。
ということで、じゃあいつもの行きましょうか。
はい。
はい、
ではでは、行きますよ。
はい。
せーの、
次回も聞いてくださいね。はい、最後までお聞きいただきありがとうございました。また次回のポッドキャストでお会いしましょう。それでは失礼します。
はい、失礼します。
猫のしっぽ。
最後までお聞きくださりありがとうございました。お聞き苦しい点など多々あるとは思いますが、少しずつでも改善していきますので、番組へのご意見ご要望をツイッターメールなどでお寄せいただければ幸いです。この番組は BGM をレノさんに、アートワークやデザインをアレットさんにご協力いただきました。お届けしましたのは猫好きと
ガンダルフでした。
次回もどうぞお楽しみに。